小木曽しぐれと
徳松たけしの名古屋でこっそり。
この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
さあ、
はい、
始まりました。
始まりました
ということで、まあいろいろねやってますけども。
そうですね、
うん、
まあ、なんかいろいろやりすぎて。
あ、そうなの。
いや、むしろなんかね、うん、いや、どこに本線があるんだろうみたいな。
迷ってんの。
いやいやいや、迷ってるというか、もうもっと広い意味で言うと、生きてるとはぐらいのね。
マジでショックだわ。
いやいやいやいやいやいや、ショックだわとか、いやいやいや、
それはむしろショックだよ。
いや、僕はこう迷うのは僕の特徴ですから。本線はブレたことはないですけど、迷うことはもう42年間ずっとやってきましたから。
やっぱ迷うんですか。
迷う、そうですね、迷いますね。それこそが
なんかでもあれですよね、なんか、
はいはいはいはい、
なんか変なとこ真面目っていうか。
あ、そうですか。
うん、やっぱ尊敬するな、徳間さん。
変なとこが真面目。
うーん、なんて言うんだろう、ま、ちょっと今一瞬、
はいはい、
お昼を食べに、
はいはいはい、
僕も自転車で、
うん、
徳間さんも自転車で、
はいはいはい、
行ったじゃないですか、
はい、
むちゃくちゃソーシャルディスタンス保って一列でめっちゃついてきますよ、ね、俺どこ真面目やねんと思って。いや、なんかもうちょっと会話でもね、サイクリングみたいにしていくかなと思ったけど、ね、むちゃくちゃ、そこはむちゃくちゃ真面目なんだ、
ね、なん真面目というか、やっぱりそうですね、横に広がって歩きたくないっていう。
まあまあ、ね、やっぱりね、まあ、それ大事ですけどね。
そん
な道でもなかったけど、まあまあまあ、まあ俺もなんか言うのも変やしなとか思って。
なんか
ずっと心の中でどこ真面目やねん
って思う。いやいやいやいやいやいやいや
いやいやいや、いいんです。合ってますから。
もちろん束の間のサイクリング楽しんでましたけどね。
小
石さんと自転車でこう縦に並んで走るという。
しかもすごいソーシャルディスタンス保ってるから。
無言でこう
無言でスー行きましたよね。
ね、行ってきましたけど、まあまあまあ、ね、それはまあ誰しもありますよ、変なとこ。真面目っていうか、僕根は真面目なんですけれど、小木さんはどうですか、根はどうですか。
どう、いや絶対真面目だと思う。
あ、
いや、それは分からん、俺自分では分からんけど。
なるほどね。
え、そうじゃない。
いや、根は真面目だと思うんですけど、ね、
そうでしょ、
ね、はい、
うん、なんかね、まあ、ご飯も食べたらあれだね、もうなんかちょっと咳込むだけでもなんかこう敏感になっちゃってるね。
そうですね、やっぱりどうしても、ね、冬の季節になると乾燥もしますから、
うん、
やっぱりちょっと多少こう咳込むというか、
咳込むじゃないね、徳間さんがちょっと
咳払い
とかするとやっぱみんな敏感にビッて見るね。うん、
なんか、うん、咳とかくしゃみもそうなんですけれど、小木さんくしゃみとかこうちっちゃくできます。
できる、できる、
できます。いや、なんかまあ、うん、例えばもうすごい古い話になると、
ヘクションチクショーとかみたいな、
ヘクションチクショーバロメーみたいなとは言わないですけれど、うんうん、なんかこうイメージですけど、女子高生とかなんかもう、
うん、
チュンみたいな、なんかこう
ペ
チュンみたいなのやるじゃないですか、あれってできます、技術として。
いや、分からん、やったことない。いや、人それぞれなんじゃない、やっぱそこは。
いや、まあ人それぞれありますけれど、
うん、
いや、なんか最近このエアクションとかも、
う
ん、
もうできないでしょ、今は飛沫がありますから。
そうなんですよ。
そうい
や、それでまあ僕なりにその女子高生くしゃみとかに
やっぱ練習して
挑戦しようと思ったんです。あれめちゃくちゃ難しいですね。
確かにね、俺もちょっと今度やってみよう。
あれめちゃくちゃ難しいですよ。
なんかね、難しいね。
あ、
でもそういうのもちゃんとな、
そういうのもやっぱ気をつけていかないと。
そうや、まあ、セクションやくしゃみも
ハクション、ね、畜生バローメーなんて絶対言っちゃダメですよね。
だもうお前だよって、
お前だよ
言われちゃうぐらいの感じになっちゃう
ね。
本当ね、
難しい。
咳もくしゃみもできない、こんな世の中じゃ
ね。
いや
別にポイズンみたいにはなってないですけれど、
ウォウォーや、
いや、ウォウォー、なんでポイズンのとこウォウォーに変えたんですか。
いやいや、あるんです
よね、
まあ、そうだからそんなんもちょっとあって、その、うん、なんていうんですか、僕もねこの前ね、
はい、
あの全然咳も全然出てなくて、
はい、
ちょっと なんていうの、喉がちょっと痛いかもみたいな、なんかありますやん、
まあまあ、それはありますよ、生きてりゃ。
でも、ちょっとやっぱ早い方がいいんかなと思って、で、病院行ったんですよ。
ああ、もうね、
もう早めに、
普段だったら行かないけど、
絶対行かないし、で、ちょっと喉だけ見てもらおうと思って、はい、で、行ったんですよね、そしたらやっぱお医者さんもガラガラだね、今ね、
あ、そうですか、
そうそうそうそう、もう、やっぱみんな、そんなことぐらいでは多分行かないぐらいの感じで、逆にね、
そこで移っちゃうのが怖いし、
そうそうそうそうそ
う、はいはいはい、
で、まあ、一応、念のためってことで、で、ちょっと見てもらったんですね。
はいはいはい、
でまあ、ちょっと喉が多少ちょっと炎症を起こしてるかもねみたいな感じで、まあ、薬をいくつかもらったんですよ。ほんでもらって、で家帰って、うん、でまあそれ飲んだんですよね、
はいはいはい、
そしたらね、薬疹が出たんですよ。
薬疹、
薬疹って知ってる？
どうなんです
か？なんかの薬がどれかが分かんないんだけど、
はいはい、
アレルギーで、あー、なんかなんていうの、ちょっと湿疹みたいな赤いのが、
それは体の表面に出る。
そうそうそうそう、で俺それ実は今まで生きてきて2回ぐらい出たことがあって、
はいはいはいはい、
でまあそこの病院でも出たことあるから、前も行って、これ先生これ何って言ったら、はい、薬疹だね、
薬疹だね、うん、
それ薬疹だねみたいな、まあ、こんな喋り方なんです
よ。あ、そう、先生なんですね、うん、
薬疹だねみたいな感じの先生で、
はい、
ほんでそれでまた行って、うん、先生ちょっと薬疹出たから、うん、どうしようっつって、
うん、この薬がね、
う
ん、
で体調はどうみたいな、はいはいはい、な感じで聞かれるから、うん、体調大丈夫です、もう何なら治ってるから、まあ、多分その喉の炎症ぐらいだと思うんですって、あ、そうだね、うん、大丈夫だねってなって、でその薬のやつで判明してかなあかんわけですよ。だから薬疹って変な話、うん、今はその湿疹ぐらいで済むけど、万が一アレルギーが強くなっちゃうと、まあ、もっと発作とか、
なるほど、ね、
そういうことにつながるかもしれないから、
あまりその薬疹が出る薬は飲まない方が当然いいわけですよね。
当然いいんです、はい、だからそういうことで、じゃあそういうことをどんどん先生が説明してくれるわけ。まあそうだね、みたいな。この薬がね、
危機感はないです、
ね、いろいろあるからね、まあちょっとこう、チェックしていくね、みたいなんで、前の、
ねえが、
ねえがちょっと特徴的な人で、はいはいはい、で、その薬をこう、いろいろ前のやつと、
はい、
この、今回のやつと、
はいはい、
その前のやつと、
はいはい、
っていうので、まあこう、見比べるわけですよ。
なるほどね。はいはいはい。
うん、で、明らかに、
はい、
1個だけ重なってるの
が、ああ、じゃあもうそれじゃないですか。はい。
で、先生、これじゃないですか、みたいな。まあ、その可能性あるね。でも、他のやつはまあ、あれだからね。まあ、ちょっと薬を、もうこれから、もう一回も飲まない方がいいかもね、みたいな。いや、薬僕もう立つんですかと。それ以外も。
なるほど、
ね。他にも全然、他にもある。
一番確実な対処法ではありますけれど、
うん、まあ、でもこれも結局免疫だでね、薬とかなくても治るからね。
いや、言っちゃった。
免疫だでね、みたいな感じで言うんだけど、
はい、
まあ、その薬をくれたのはあんたやけどね、とか、いろいろありつつ、
はいはいはい、
ほんで結局それを辿ってって、これだって言ってるんですけど、
はい、
先生的にはもう、なんかずっと、これじゃないかもね。これの可能性もあるね。でも他はなんか全然重なってないから、うん、明らかに先生これじゃないですか。
かって、
うん、可能性あるね。っていうのも、
まあ、可能性はあるんだ。
もう、うん、結構、じゃあちょっと、
はいはい、
これだけ一回飲んでみるみたいな。それじゃまた薬疹出るやん、みたいな。そんな試し方あるみたいな。おかしいな。
重なってた可能性のあるやつ。
そう、それだけ飲んで湿疹出たらこれやって分かるから、それやってみ、みたいな。それで危なないですか、
口調はソフトなんですけどね。
そうそうそう。まあまあ攻めるやんけ、
まあまあ攻めの、はい。そうそう。なるほど。
で、まあ、結局、じゃあ
多分、
いや、で、まあ先生曰く、まあまあまあ確かにこれやから、まあ今度からは、まあちょっと違うやつを。
ちなみにそれはどういう薬だったんですかね。喉に。
喉に効くやつ。
喉に効くやつだったんですね。
そうそうそうそう。
喉に効くやつ。
でもなんかね、いろいろあるんだって。だから喉に効くやつでも、多分何種類かあって、
って
で、その中のどれかがダメだわけだから、これが違ったら違う喉の薬はあるから。
あるから別にそこはいいんです、ね。でも喉の薬が一緒飲めんとか、そういうことじゃないんです、ね、うん。
でも先生曰く、結局は免疫だってね。うん、 免疫
飲んでった方がいいってことです
か。だからもう本当飲まなくても治るからっていうのがまあ先生の理論だったね。あ、
それはけどお医者さんとしてはいいお医者さんですよ。薬をね
とすぐ渡すよりはね、
たくさん出す お医者さんよりはいい。
そう、むちゃくちゃいい先生なんですけど、もうその先生しか俺はもう今見てもらわない。
あ、そうなんですね。じゃあ信頼はしてるけれど、は
い、でもなんかちょっとなかなか可愛いなっていう、
なるほどね、
まあそんな感じでね。
あ、だからまあやっぱりちょっと本当に、その風邪とか、そういった、まあ、体調崩すってことに関してはめちゃくちゃ敏感になりますね。
そうそうそう、でも引いちゃいかんみたいになるもんな、これが怖いよな。
怖いですね、まあ、
なんかな、まあ大丈夫、まあだいぶ良くなってるとは思うけど、でもやっぱなんかちょっと悪人みたいになっちゃうよね。
まあですね、だからまあやっぱりこれからこういう世の中がずっと続くのかなとは思いますね。もうだからもうさっき言ったようにやっぱりもうくしゃみも、
ちょっと
どんどん改良、
ね、女子
高生化
して、クチュンでいけるように。
いや、昔はそんなので何かをこう吐き出せてるのかと、ちょっと思ったりしてましたけれど、あれはもう最先端技術に見えますね、今。今となってはやり方がわからないですもん。なんかやろうと思って単純にこう出どころを小さくしようと思ったら基本的にバーンみたいになっちゃって、
うん、
どうやってんだ、
ちょっとやってみよう今度。
いやいや、これはやっぱ今後の人類の課題だと思いますよ。
あ、そういえば全然話変わりますけど、
はいはい
は
い、
あ、なんかもらいましたよ俺、スターバックスの。
あら、
なんかアイテムを。
なるほど、
預かっててもらって、まあ、ありがとうございます。すみません、
ありがとうございます。まあこのね、名古屋でこっそりで、はい、まあ、小木さんがスターバックス行けるようになったと、
はいはいはい、
言ったところ、うん、まあ、この名古屋こそリスナーである、
はい、
静岡のジーヤとバーヤが、
はい、
まあ、スタバ好きのご夫婦なので、
はいはいはい、
ということで、まあ、オリジナル、
はい、
スタバらしきグッズをね、
はいはい、ありがとうございます本当に。
らしきグッズですよ。
あれ、あ、そうなの。
はい、
あ、
手作りなんです。
そうなん。
そうなんです。
いや、あれ商品を持ってた。
いや違う、だからちょっと今ちょっとこれもあれですけどね、はいはい、まあ、とにかくいろんなオリジナル小物を作るのが好きな方で、
すごいやん。
そうなんです。ああいうのを、だからまあ例えば、
びっくりした
よ。例えばなんであの時放送局の、
うんうん、
ちょっとしたああいう細かいグッズとかも作ってくださったりとかしているので、
ありがたい。
はい、いや
本当にこの配信で言うのあれですけども、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いや嬉しいですね。だからそういうつながりもね、できて、どうですかそういうつながりに関しては。
どんなんやお前。
で僕は最近
持ってき方めっちゃ下手だな自分の話に。
いやいや、
聞こう聞こう、つながりの話がしたいわけね。
いや、したいというか、まあ、ちょっと今、ふとね、つながりの話が出たので、小木さんから。
いや、
用意はしてない。
本当ですか。
本当に用意してない。本当に用意してなかったです、今日。だから、ジーヤとバーヤの話が出たんで、最近、吉富さんがね、
はいはいはい。
吉富さんは名前言っても大丈夫ですもんね。
大丈夫ですよ。
吉富さんは僕の
作家さんの後輩ですね。
そうですね。
ね、
はい、そうであり、僕はね実は中学校も一緒だったりする。
あ、そうそうそう。
あ、小学校も中学校も、
ね、
年は
縁があるんですよね。
年は違うんですけど。
そんな知り合いじゃなかったんですけどね、そもそも。
そもそも名古屋の吉本も一緒だったんですけど、そこまでこう重なることがなかったので、あまり接点はなかったんですけど、最近ね、まあいろいろ小木さんと関わるようになってからいろいろ接点持たせてもらってるんですけど。最近吉富さんと絡めてるのがね嬉しいですね。
ああそうなの。
いやなんかどうなんですか、小木さんから見てどうなんですか、最近吉富さんがこのカフェに来ることは。
いやめっちゃ嬉しいよ。
ああそれは
それは当たり前でしょ。
そうなんですね、
別にとか吉富と徳松が仲良くなってよかったなとかは一切ない
。いやだからなんで一切とか言うんですか、なんか
どうでもいい、
どうでもいいとか、いやいいじゃないですか。なんかねその徐々にこう、
あ、なるほど、
ね、僕の中ではオギスワールドが広がってたりしますけれど、
なんであの時ワールドじゃないですか。
なんでつながりの話になったらムーみたいになってきたんですか。
いやムーいいらしいぞ。
あムーいい、ちょっとも
う
何なんだか今日もう話がてもう点々としますけど、うん、ムーいいらしいってなんですか。
いやもう俺今脳の勉強してるから、もうだからお前が手に取るように分かる。
いやいやいや。
ムーがいいらしい。
いやいやいや、え僕が今考えてることが手に取るように分かる。
そうそうそうそう。お前の人生もうこれあんま言うと結構。厳しめの、
いやちょっと待って、いや厳しめのとか、まあ、今はいいですけれど、ムーいいらしいぞってどういうこと。ムーいいらしいってどういうことですか。
だからこ
れムーってあのもちろんあの ムの無ですよ、ね、何もないね、ないの無。
だからこれも本当不思議で、別にヨガとか関係なく、
はいはい、
あの脳の構造上もやっぱりあの研究されていて、
はいはいはい、
まあ、要は脳を休める作業が必要だと。
なるほどね。
でそれのやり方がほぼヨガと一緒なんだよね。これ不思議だよね。
いやまあそれはやっぱりちゃんとあるんでしょうね。そうそうそう、やっぱり
で、まあまあ俺が読んでる本はどっちかっていうと、はい、そっちじゃなくて
ヨガの本とかじゃなくて
脳科学とか、はい、その脳の不思議みたいな方を読んでるんですけど、はいはいはい、そのムーって何がいいかっていうと、うん、実はね、処理してるんですって。だから例えば寝てる時とかに夢を見るじゃないですか。あれは実は編集作業、
休めてると同時に編集もできてる。
そう、むしろ休みながらしてる時こそ編集整理されるんですって。
まあ、ある種だから無と言いながらも
そうそうそうそう、
すごくこう
脳は
作業そうできてる。
脳は常に作業してくれてる、だから、うん、無理に作業をさせると大変だから、無の状態を作ることによっ て作業を脳のいろんな作業を農作業っていうと農家の種みたいな
はいはい、はい、
になっちゃう、
って
ことらしいんですよ。
あ、そうなんすか。
そうそうそうそうそう、だからムーは本当にいいらしいです。
いや別にで今ちょっとムーになったんですね今。
もう徳間さんの話の時もう休んどけばいい。
だからまあこのポッドキャスト上では今小木さん無になったように、
もう一回聞き直してください。小木さん何回か無になって
ます。だからポッドキャスト上は無ですけれど、実はこう作業が、
う
ん、行われてたってことですか。
そうそうそうそう、
いやこれ音声媒体で伝わるかわからないですけれど、
うん、でもいろいろあるよ。だからもういろんな話あるよ。だから
マジですか。
だからほとんどが例えば、はい、徳松の場合とかの言うと、例えば、はい、前頭葉っていうところがね、頭のでかいとかね、はい、ね、はい、そこが何か持ってきてくれっていう指示をするんですよ、
は
い、でその指示を持ってこいって言われて、はい、いろんな小脳とかいろんなことがこれちゃいますかこれちゃいますかっていうことをやってくれる。でつまり何が言いたいかというと、はい、いろんな経験をしてなかったら、うん、どんだけ読んだってそんなデータ出てこないんですよ。
なるほどね。
だからいろんなものを見た方がいいとか、
あインプットした方がいいと。
そうそうそう、インプットした方がいいです。何でもいいんです。だからいろんなものを見ていろんなことを知って、
あ
カフェだけではなくポッドキャストだけではなくいろんなものを見て、それで今ポッドキャストでやりたいこととか、
ね、
君が考えてるいろんなことが、
はいはいはい、
整理整頓されて物事が想像される。
なるほどね。
想像と想像これかかってますよ。漢字同じ、あの、ね、
いやいやいや
字は違うけど、
いやいや公園が出来上がってるじゃないですか。
想像したものを想像し
ないといけない。いやいや何なんですか、脳科学研究の第一人者みたいになってますけど、なんか
そうなんですよ。まだいっぱいありますから、まあ、これはあの毎回あのちょこちょこ出してきます、小出しで。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。だからもうい
ろんなことだからちゃんと経験してないと、これをなんかこれ用意してくれみたいな要求をしてもこうシーンとなっちゃうわけですね。
それで、あの用意しちゃうの、だから大変なの。
え
だからお前ぐちゃぐちゃやろ、いろいろ。なんかやろうとするとなんかぐちゃぐちゃじゃん、
はいはいはい、
そうだから例えば
どういう状況が起きてるんですか、その僕の中で。
いやだからお前の例えば分からない、お前の知識があるかないかは置いといて、
置いといて、はい、
徳増の知ってる範囲のものとか見てきた範囲のものから、
はい、
無理くりみんなが脳みその要は大徳増が、
はいはいはい、
大徳増がみんなに、はい、ちょーこなしたいから、
うん、
どうしよう、相談するは脳の中で、
うん、はいはい、
そしたら聖徳松たちが、
はいはい、
なんか言うてるけど引き出しちょっと開けてちょっと持ってこうって、なんえこれちゃう、いやこれちゃうやろ、でもないしな、 とりあえず持ってこう、
持ってこうみたいな。
持ってきちゃうんだ。
ああ、もう引き出し立て付け悪いし、つって。ガタガタガタガタガタってなりながら、
そう。
外こう、ぐちゃぐちゃってなっちゃうんです
ね。で、ぐちゃぐちゃになっちゃうと。
ついに脳科学の話も出てきましたけれど。
そうそうそうそう。
あ、そうなんですか。そうそう。
だから、も、あの、物事とかそういうことは、別にあの、知識が、知った方がいいとか勉強しなさいとかそういうことじゃない。刺激を受けるから、なるほど、ね、いろんなことが見るだけで。
だから今小木さんの話でいくと寝ることもすごくいい。
大事。
あ、
寝るのも大事だし、もっと言うと寝てない状態で飲むっていうこと、うん、だからそれが多分、はい、変な話だけど、うん、多分ヨガとかでいう瞑想とかに近い形。
は
これはもう不思議だけど理論的にもなっちゃうからね。それはヨガがやりなさいって言ってるわけじゃなくて、
いやいやいや、
瞑想っていうのはもうとにかくいいらしい
よ。僕はカフェのお客さんに勧められて、うん、瞑想のアプリ実はインストールしてあるんですけど、一回も起動してなかったんで。
あ、
ちょっと
お前の瞑想はまた瞑想違いだな。もう本当今日はね、
なんで迷ってるみたいな。
ラジオに向いてないトークばっかしてる。瞑想瞑想と想像と想像みたいなね。不思議な感じだよね。
いや
結構本当面白いですよ。だから
あ、そうなんですか。うん、
でも徳間さんにいいことだけ言
う。あ、ちょっとじゃあ
脳科学のいい話で、
はい、
とにかく大きなことを、うん、物事夢とか、うん、大きいことを、
うん、
まずやる、
え、
やるっていうことはすごくいいんです。あ、だから徳間さんよく言いますやん。
言います。大きいことは言います、うん、はい。
でも足りないのは、
はい、
それのプロセスは後からくっつけて作っていかないといけない。
そうです。
これそうですって。そうらしいのよ。だから、うん、大きいことを言うのはいいし、はい、やりたいことを言うのはいいんだけど、うん、これは絶対に叶うらしいんですよ。その代わりその過程を踏まないから、
そうです、ね、
脳は要は動いてくれなくなる。どこかで諦めてる。
あ、そのプロセスを作るのはやっぱりその現実の中でいろいろこう作っていくわけですね。
うん、もちろんそうです。ずっと頭の中でやってたらちょっとやべえやつでしょ。それしなさいって俺が言うと思う。
わかる。じゃプロセスを作っていく、
作るために、はい、じゃあそこに向かうために何をやればいいのかっていうこととかを考えながら、う
ん、考えながら、
これも多分子供とかにも多分みんなそういうことらしいですよ、
今後は。けどその大きいことを言うのも忘れちゃいけないってことですよね。そのプロセス、
そうそうそうそう、
プロセスばっかに気を取られてもダメって
ことですね。大きいこと、目的がやっぱり必要ですね。
何のためにこれやってるんだっけっていう状態になっちゃダメですよね。
だからいいとこまで行ってるんですよ。
なるほど。
とりあえずあなたはもうスタートラインには立ってるはずなんですよ。
いや、そうなんです。もう常に
ずっと立ってるだけだよね。
その表現ぴったりですね。
聞こえてるみたいな。
もう
パン言ってるけど、
耳元でパーン言ってんのに、うんみたいな顔して、
うんじゃねえよ。
うんじゃ、走れ走れっつって。
そうそうそうそう。
いや、わかりました。じゃあ、うん、ちょっとようやくなんかスタートが
切れる。いや、もう素晴らしいですよ。
ようやくあの銃の音が聞こえました、
ね。あ、もうごめん、長いけど最後に1個だけ。
はい。
で、脳は常に進化するんですって、は
い、
もう常に。
これもうだから、だって僕もう年40超えて
関係ない
関係ない、
うん、みんなよく老化って言うんで
しょ。いや、物忘れもなんかは多くなってる気もしますし、
全然違います。動かしない。
脳は進化する。
するで、あと面白いのは、はい、例えば音楽家がいるじゃないですか、
はい、
仮に、
はい、
音楽家は音楽家のことを考えて追求していくでしょ。
そうですね、もちろん。
そうすると音楽家の脳になるんですよ。
あ、
だからなんだと思った。だからめちゃくちゃ覚えるじゃん、はい、ピアノとかも、ね、俺らだったら絶対無理やん。
いや、それは僕なんか感覚的に分かる気がします。
そうだから、例えば作家も俺も、あ、だから台本書けるんだとか。
なるほど。
それは別に俺が才能があるからじゃないんだよね、
はいはい、そういう脳
をずっと作り上げた。やっぱだからプロセスをこう積み上げてきた、過程をやってきたからこそ多分できることらしい。
なるほど。じゃあこれ、あの物書きの脳になってったところを、
うん、
どこかのタイミングで例えば音楽家の脳に変えるってことも可能なんですかね。
可能ですけど、だからもう一回そこは多分、
まあ、もう一回一からみたいな作り直しにはなるけれど、ね、けど進化はし続けるから、常に可能性を。
これもでも全部あの仮説でもあるけどね。だからどれもいろんな説があるから、俺が読んだ本によると
と、そういう、
でも夢があっていいやろ。
いや、けどね、その脳になるっていう感覚すごいわかります、
うん、 床松さんはだから何もない
ことに いや
出しての脳が出来上がっちゃ
って、いやいやいや、もうポッドキャストの脳、フリートークの脳になってますから、ポッドキャストのフリートークの脳になってます。
また辞書、
いやいや、なんでなんで、ま、なんで保留なんですかということで、はいはい、まあ、そんな感じでやっておりますが、まあ、あとですね、まあ、ちょっとお知らせとしては、ちょっと今月の、うん、カレーランチイベント、12月分はちょっとお休みという形で考えておりますので、はい、また来年もね、
まあ。もう夜もないですか？
夜はまだカレーまだありますし、
あ、じゃあ 夜食べ
てきてください。で、夜に関してはまた、あの、なくなったら、
あの、
足して作っていくつもりなので、また夜営業の方では、オギスカレーチキンカレーですね、
はい、
食べれますので、
ぜひぜひ
ご賞味くださいということで、じゃあこの曲でお別れしましょう。僕の部屋からとさんでいい風吹いてるです。それではまた次回、さよなら。
また聞いてください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、誰もいないビーチ、開ける缶ビール、浜辺に寝そべって気ままに歌って、落ちる太陽を横目にサンセットなんて状態、今部屋の中です。でも窓開けたら吹き抜ける風が心地よすぎて、アパートの中ってのが嘘みたいに非日常なんだ。いい風吹いてる、いい風吹いてる、ママと少し振られていたいよ。目線を変えたら気づけること、足元に咲いているタンポポ、美しいと思える余裕を作ろう。昨日まで僕は自分で自分を見えない氷に閉じ込めていたのさ。誰も助けに来ないぜ、でもその代わり今までの自分をこれからの自分で助けに行こう。